法伊万里第787号2019年9月号です。この夏の猛暑が嘘のように、朝晩ずいぶんしのぎやすくなりました。先日の豪雨に稲妻、雷鳴の轟きが続き、本当に怖かったですね。皆様には被害はありませんでしたか？お見舞い申し上げます。今月の表紙は7月18日、市民センターで催された親子お菓子作り教室の写真です。お母さんも女の子たちも一緒に三角巾をかぶり、可愛らしいエプロンを身につけ、お母さんと一緒で嬉しい笑顔、お母さんと一緒の楽しいこぼれるような笑顔、そして真剣な手つきでボールをかき混ぜています。おいしいのが出来上がったかな？
主な内容、トピックス、特集、9月はがん制圧月間です。みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、フォーカスオン伊万里、人の動きとなっています。トピックス、8月11日、大連市民友好交流訪問団約900人が伊万里市を訪れ、市民会館で歓迎式典がありました。中国大連市と伊万里市は、1987年の相互訪問を皮切りに、経済、文化、スポーツなどでの相互交流や公務研修生の受け入れなど、多岐にわたる交流を続けてきたことで、着実に良好な関係を築いてきました。この歴史を踏まえ、来意する訪問団を市を挙げて歓迎しようと式典を催したものです。この日、訪問団はクルーズ船停泊地の佐世保港からバス22台で伊万里市へ移動。大勢の伊万里市民が中国の国旗を振って出迎える中、市民会館へ。記念品交換などのセレモニーの後、伊万里農林高校市政龍神太鼓の皆さんが勇壮な和太鼓の演奏で歓迎。それに応え、大連市の皆さんは豪華絢爛なドレスショーや中国伝統楽器の演奏などを披露し、会場は友好ムードに包まれました。またこの日は秘王の里大河内山への観光や小中学生などによる卓球の交流試合もあり、両市民ともに有意義な一日を過ごしました。
特集、9月はがん制圧月間です。日本人の病気で死亡する第1位はがんになって30年余り。がんの話を耳にする機会が増えましたが、自分には関係ないと思っている人も多いのではないでしょうか。がん制圧月間の機会に、がんと酷使された時のことやがん検診のことなど、がんに関する知識を深めてみませんか。佐賀県のがんを取り巻く状況。75歳未満年齢調整死亡率において、平成23年から27年の年平均死亡率は全国ワースト6位です。肝がんは1位、胃がんは8位、肺がんは22位、大腸がんは26位で、男性では前立腺がんは4位、女性では乳がんが2位、子宮がんは7位となっており、低い年齢層での死亡率が上昇しています。がんに関する相談窓口。もしもあなたががんの告知を受けた時には、不安や悩みを相談できる場があります。佐賀県がん支援センター三愛プラザ。無料の電話相談はフリーダイヤル 0120-246-388。 患者や家族をサポートする自主的運営の会、伊万里がんサロン、無料です。場所は山本記念病院。問い合わせ先、代表の小宮由美子さん、電話 090-2784-9106。 がん相談支援センター。治療や療養生活などがんに関する全般について質問や相談ができます。佐賀大学医学部附属病院地域医療連携室、電話0952-34-3133。がん患者カツラ購入費支援事業、伊万里市では抗がん剤治療の副作用に伴う脱毛によりカツラを購入する人に対し購入費を助成します。上限額は1万5000円。詳しくは健康づくり課に問い合わせてください。問い合わせ先 22-3916。 日本人の2人に1人はがんにかかり、3人に1人はがんで亡くなっています。がんで命を落とさないためには適度な運動、適切な食事、禁煙などの生活習慣を心がけることが大切ですが、早期にがんを発見するためにはがん検診が欠かせません。がん検診の質問に分かりやすく答えます。がん検診の準備はどのようなことが必要ですか？肺がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診の準備は不要です。胃がん検診バリウムは前日の夜10時から検査を受けるまで食事や飲み物が取れませんが、高血圧の服薬がある場合は 100cc 以内の水で服薬可能です。検査当日の午前7時までに服用してください。金属の種類であるバリウムを飲みますので、腸閉塞になったことがある人や当日の体調不良、下痢、血圧が高いなどの場合は検査を行えません。大腸がん検診は便潜血検査を自宅で2回してもらいます。がん検診は何歳から受けられますか？無料で受けられる検診はありますか？胃がん、大腸がん、乳がん、肺がんは40歳から、子宮頸がんは20歳から受けることができます。乳がん検診は今年度内に41歳の人、子宮頸がん検診は21歳の人が無料です。対象の人には5月に無料のクーポン券を郵送しています。この機会にぜひ受けてください。がん検診で精密検査が必要と判定されました。精密検査は本当に必要ですか？がんの疑いを含め異常がありそうと判断されたということです。詳しい検査を受け本当に異常があるかどうかを調べる必要があります。症状がない、健康だからといった理由で精密検査を受けない場合はがん検診で見つかるはずのがんを放置してしまうことにもなります。必ず医療機関に相談をして精密検査を受けてください。怖がらずに再検査を受けよう。健康診断で再検査が必要と診断され、大腸がんの精密検査、内視鏡検査を受けたことがあるという黒川町の佐喜多陽一郎さんにお話を聞きました。再検査の診断が出たときはどんな気持ちでしたか？非常に不安でした。きちんとした検査機関が行った結果なので病気の疑いは濃厚だろうと勝手に思い込んでしまったんですね。最近同級生ががんで亡くなったこともあり、次は自分かとも思いました。しかし不安を抱えたままではと思い切って検査を予約しました。精密検査は普通でしたか？不安が大きくて暗い気持ちでしたが、検査自体は痛みも苦しさも全くなく、腸管の中がきれいにしているということを自分も映像で見ることができたので、安心感を覚えながら検査を受けることができました。30分ほどでスムースに終わったと思います。受けてよかったと思いますか？はい、異常ありませんと言われた瞬間にモヤモヤが吹っ飛んで、景色が一変に明るくなったような感じがしました。精密検査に二の足を踏む人も多いと思いますが、そういう人たちにメッセージをお願いします。 私も最初は不安でしたが、それには勝手な思い込みも含まれています。怖いからといって検査を受けなければいつまでも不安が残ります。それよりも思い切って受けて、私のようにすっきりした方がいいのではないでしょうか。それにもし異常があったとしても、早い段階で治療ができるわけですからありがたいことですよ。怖がらずに再検査を受けてほしいですね。佐喜多さんでした。がんを防ぐための新十二箇条。1条、タバコは吸わない。2条、他人のタバコの煙をできるだけ避ける。3条、お酒はほどほどに。4条、バランスの取れた食生活を。5条、塩辛い食品は控えめに。6条、野菜や果物は不足にならないように。7条、適度に運動。8条、適切な体重維持。9条、ウイルスや細菌の感染予防と治療。10条、定期的ながん検診を。11条、体の異常に気づいたらすぐに受診を。12条、正しいがん情報でがんを知ることから。問い合わせ先、健康づくり課健康推進係、電話 22-3916。
みんなの広場です。7月26日から31日まで沖縄県で行われた伊万里サマーキャンプに21人の小中学生高校生が参加しました。ひめゆり平和記念資料館を見学した子どもたちは戦争と平和について考えました。また現地の子ども会との交流やキャンプ、海洋研修など普段はできない体験ができ、充実した6日間を過ごしました。7月27日から31日まで第43回全国高等学校総合文化祭2019佐賀総文の文芸部門が市民センターなど4箇所に分かれてありました。散文、詩、俳句など5つの部門で全国からおよそ200人の生徒が参加。大川内山や鏡山など市内外の名所をめぐる文学散歩や佐賀をテーマに生徒が創作した作品の発表、講師から好評を聞く文化会などがあり、生徒たちは文芸を通して交流を深めていました。8月1日木須町のたたら海岸で牧島小学校の児童や伊万里高校理科生物部の生徒などがカブトガニの幼生およそ700体を放流し、十数年後再びこの場所に戻り産卵してくれることを願っていました。8月3日伊万里高校で遺構寺小屋がありました。これは県が実施する地域とつながる高校魅力づくりプロジェクトの一環で、高校生が先生となり夏休みの課題に取り組む小学生のお手伝いをするものです。児童およそ50人が参加。習字や算数などの課題を分かりやすく教えてもらった児童は簡単にできたと嬉しそうに話していました。8月4日市街地で第30回どっちゃん祭りがありました。暑さのため日中のステージプログラムが屋内での開催。日が落ちた夕方からは祭りも盛り上がり、市内外から多くの人でにぎわいました。8月11日人手不足が深刻化する中、市内外から優秀な人材を確保しようと農協会館で伊万里の飲食相談会がありました。これは市内の22企業が合同で開催した求人説明会で、市での就職を希望するおよそ40人が参加しました。8月18日、市消防団夏季点検が伊万里消防署でありました。市内11分団から741人が集結。日頃の訓練の成果を披露すると、統率の取れた機敏な動きに観覧者は息を呑んで見入っていました。昨年度から伊万里消防署に配備されている津波・ 大規模風水害対策車を使用した負傷者の救助訓練もありました。ほがらかページです。7月29日波多津町コミュニティセンターで小学生などを対象に親子で餃子を作ってみようがありました。大連市公務研修生の陳 A さんと市国際交流専門員の小決算を講師に迎え、8組20人の親子などが本格的な中国の水餃子作りに挑戦。講師から中に詰める具材の切り方、味付け、皮の作り方などの説明を受け、2種類の餃子を作り上げました。講師の陳さんが皮を丸く成形する工程を実践する場面では、手さばきの速さに参加者は驚いた表情。具材を包むのに苦戦しながらも餃子を完成させた参加者は早速出来たてを試食し、美味しさに笑顔をこぼしていました。110メダル贈呈。山城町福川地の有鹿恵美さんに8月8日深浦市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。姉や弟も長生きという長寿の家系に生まれ、若い頃は東京でタイピスト、結婚後は大阪で生活し、60歳代で伊万里に帰ってこられました。好き嫌いなく何でも食べ、特に果物やカニが好き。日々の楽しみは昔の楽しかった思い出に浸ること。長生きの秘訣を聞くと、苦しいことを考えず楽しいことだけを考えることと答えられました。広げようワークライフバランス。今月は黒川町の小島食品工業株式会社です。従業員数男性20人女性70人の90人。会社の取り組み、長く働ける職場づくりとして事前届け出を行えば自由に休暇の取得ができます。新人や所属長などのヒアリングを実施し、社員の要望や悩み問題点を聞き出し、早急にフォローを行っています。社員旅行、レクレーション、懇親会を行い、社内のコミュニケーションの促進を図っています。社内報を発行し、会社や社員の話題提供を行っています。小島誠専務取締役から一言。社員満足度の高い企業を目指して、皆さんの声を吸い上げ、楽しくやりがいのある職場づくりを目指しています。社員の声。入社2年目ですが、10代から60代までと幅広い年齢層の女性が働いているのが印象的です。家族の病気や家の用事などで急に休む場合も、上司や周りの理解があり、有給休暇を取りやすく、お互い様の思いやりを感じられる雰囲気です。繁忙期を除いて定時に仕事を終わることができるのも助かります。30代女性。問い合わせ先、企画制作課男女共同推進係、電話 23-2115。
我が家のアルバム、大坪町白野の古川正親さん、かなさんの長女かのんちゃん4歳。私はぶどうといちごが大好物。最近は幼稚園のお友達に手紙を書くことに夢中なの。好きな遊びは音楽に合わせて歌ったり踊ったりすることだよ。ママから一言、おてんばさんのカノン。カノンがいてくれるとお家の中がとっても賑やかに なるよ。これからも明るく元気いっぱい育ってたくさん笑わせてね。今里のヤングウォーカー、立花町渚の今井ゆかりさん26歳。仕事は瑠璃公園二里町の栄養管理士です。仕事で大変なこと、一堂に100食を超える食事を提供すること。でも美味しかったと言われるとやりがいを感じます。目標、たくさんの分野で活躍できる栄養管理士になること。趣味、ハンドメイドアクセサリーを作ること。特技、ご飯の量が見て大体わかります。趣味ね一言、様々な事業に取り組んでいます。 ぜひ一度足を運んでみてください。
四季の歌、孫の手の行方不明の長き夜。孫の手の行方不明の長き夜。伊万里ホトトギス会坂本康子さん。草刈りて若者去りしあぜ道に、ひと村もゆる彼岸花あり。草刈りて若者去りしあぜ道に、ひと村もゆる彼岸花あり。伊万里白露短歌会久保田照子さんの句です。スポーツです。8月4日国見台陸上競技場で伊万里ラジオ体操会がありました。毎年開催しているもので、今年の参加者は130人。朝のすがすがしい空気の中、気持ちよい汗を流しました。同じ日、第54回市子ども会連合会球技大会が国見台体育館、国見台武道館、そして国見中学校でありました。今月の市民スポーツ、12日木曜、市長杯争奪市民ゲートボール大会が8時30分から国見台球技場で、14日土曜、ライオンズ杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台球技場ほかで、14日土曜から16日祝日まで、九州地区高等学校野球佐賀大会が国見台野球場で、15日日曜、聖国会弓道選手権大会が9時から国見台弓道場で、22日日曜、障害者スポーツ教室が9時半から国見台体育館で、23日祝日、ドリームベースボール in 伊万里、9時から国見台野球場で。なお、この日行われる予定の金田正一さんの講演は中止になりました。そして29日日曜、国見台陸上競技カーニバルが9時からあります。続いて教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題。普段何気なく使っている言葉に矛盾を感じることがあります。例えば差別化を図るもその一つです。他者とは提供するサービスの差別化を図るなど、違いを強調する際に使われます。昔から使われている言葉の中にも矛盾は潜んでいます。子供の目線で矛盾に気づき、自分の言葉で考え、子供に説明できないことを見直す姿勢を取ることが人権のまちづくりにつながります。差別化を図るより、自分らしさを表現するの方が分かりやすいと思いませんか。世界で最も美しい言葉といわれる日本語をもっと素敵に使っていきたいものです。郷土の文化財、伊万里の城館跡シリーズその13、キス城跡。キス城跡は牧島地区のキス城あざ竜王岳に所在する中世の山城跡で、城湖岳から南西に伸びる丘陵上に立地しています。キス城の城主については明確に示す資料は残されていません。キス城のうち見学に適しているのはクルワ郡で、隣接する市道からアクセスできます。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。
インフォメーション、魅力あふれる夢の街伊万里大区2019が11月23日祝日、伊万里湾岸八亀コース20キロ、日陽の里鍋島コース12キロ、小伊万里コース6キロが国見台陸上競技場をスタートゴールで開催されます。参加料は1000円、小学生以下は500円です。 申し込み期限は11月8日金曜。問い合わせ先、伊万里ウォーク2019実行委員会事務局、電話 23-3187。 伊万里ハーフマラソン2020が来年1月13日祝日に行われます。同時に3キロの部と車椅子3キロの部が市民センター付近をスタートゴールで開催されます。申し込み方法、申し込み期限、参加料、定員については体育保健課内伊万里ハーフマラソン実行委員会事務局、電話 23-3187 へお尋ねください。伊万里湾大花火2019が11月16日土曜、名村造船所そばの七津島地区南埠頭で6時頃から始まります。あなたに伝えたい感動がある。花火で街を元気に。北部九州最大で東京ドーム約3個分の大きさの三尺玉の打ち上げがあります。特別協賛としてサイゲームズ。問い合わせ先、伊万里湾大花火実行委員会事務局、電話 20-9031。 消費税の引き上げに伴い10月1日から水道料金、下水道使用料を改定します。詳しいことは上下水道部管理課営業係、電話 23-5400 へお尋ねください。飲用井戸水の水質検査を実施します。井戸水の中には一般細菌や大腸菌、金属などの有害な物質が含まれている場合があり、健康を損なう恐れがあります。色や濁りが気になる人、飲用水として井戸水を使用している人はぜひこの機会に検査を受けてみませんか。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 10月1日から年金生活者支援給付金制度が始まります。公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは日本年金機構年金事務所が実施します。対象となる人、老齢基礎年金を受給している人で次の要件をすべて満たしている必要があります。65歳以上である。世帯員全員が市民税が非課税となっている。年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下である。障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している人、前年の所得額が約462万円以下であること。制度などについて詳しいことは唐津年金事務所、電話 0955-72-5161 へ問い合わせてください。平成29年度に策定した第4次伊万里市地球温暖化対策実行計画ストップ・ザ・温暖化伊万里アクションプログラムで、市の管理する施設では令和3年度までに二酸化炭素 CO2 排出量を 5% 以上削減すること、平成28年度実績値を基準目標値として挙げ省エネルギーに取り組んでいます。詳しいことは環境課生活環境係、電話 23-2144 へお尋ねください。ご存知ですか。声の広報と展示広報、すべての市民に 的確な姿勢情報を届けることは必要不可欠なことです。目が不自由な人たちにも広報伊万里の内容を知ってほしい。市内には広報伊万里の内容を CD などに録音している伊万里児玉会があります。神の広報伊万里と一味違う声の広報です。あなたも聞いてみませんか。また展示広報を制作している麦の会伊万里が長年ボランティア活動を続けています。この声の広報や展示広報を希望される方は情報広報課広報係電話 23-4313 へ問い合わせてください。8月1日法輪化粧品が市に20万円を寄付しました。福祉活動の一環として平成17年に基金を設立以来、売上金の一部を地域に還元されています。市への寄付は今回で9回目。寄付金は障害児福祉の充実に役立てられています。10月1日から31日までは世界を感じる1ヶ月、佐賀国際フェスタ月間です。伊万里市では10月6日日曜、図書館で11時からメインイベントが開催されます。問い合わせ先、まちづくり課国際交流係電話 23-2114。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。伊万里リサイクルフェアが23日祝日9時から市役所庁舎裏の公用車車庫とその周辺であります。内容、環境美化功労者表彰式とリサイクルバザー、水素燃料電池車試乗会があります。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係電話 23-2145。 健康上の理由などで緊急時に速やかに受け取りに行くことができない人で、希望する人に安定要素剤を事前配布します。詳しくは防災危機管理係電話 23-2130 にお尋ねください。9月20日から26日までは動物愛護週間です。問い合わせ先、環境課生活環境係電話 23-2144。 障害者就職面接会が10月11日金曜、佐賀市の佐賀サンライズパーク総合体育館であります。申し込み期限は30日。問い合わせ先、ハローワーク伊万里電話 23-2131。 人権擁護委員は法務大臣の委嘱を受け、地域での人権相談や啓発活動を行うあなたの町の相談パートナーです。いじめや差別、プライバシー侵害など人権に関わる問題で悩みがあれば気軽に相談してください。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局電話 23-2492。毎週火曜日は午後7時まで、市役所のみで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作を行うつくしんぼランド。今月は運動会です。20日金曜10時から立花公民館であります。9月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は25日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ電話 23-5197。 認知症カフェひまわりカフェ。これは認知症の人やその家族が本音で話せる場、同じ悩みを分かち合える場、ひとときを過ごせる場を提供するために開催しています。日時は毎月第4日曜11時から3時まで。ただし今月は29日に開催します。場所は市民図書館内の福祉喫茶青空。参加料は無料ですが、飲食代は参加者負担です。問い合わせ先、地域包括支援センター介護予防係、電話 23-2155。 知っていますか？倦怠協制度。中小企業退職金共済法に基づき、建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。詳細は県対教佐賀県支部、電話 0952-26-2778 へお尋ねください。9月は船員労働安全衛生月間です。船員の災害防止、安全衛生意識の高揚を図るため、全国一斉に運動を展開します。スローガン、元気に乗船、無事故で下船、笑顔で帰宅のゼロ災害。実施事項、県内主要校で放船による安全衛生指導、安全衛生講習会、船員とその家族の無料健康相談など。問い合わせ先、九州運輸局佐賀運輸支局船員労働安全衛生協議会、電話 0955-72-3009。 港湾保安対策総合訓練が10月8日火曜1時半から沼津島南埠頭1号岸壁黒川町です。内容は伊万里港での国際テロなどを想定した関係機関による実動訓練です。自由に見学できます。問い合わせ先、伊万里土木事務所港湾課、電話 23-4719。 一人で悩まずに電話してみようよ、青少年相談室へ。相談専用電話は22-7867、 22-NAYAMUNA。 青少年相談室は学校や家庭の中での悩みや不安を抱えている子どもたちの相談に応じるところです。また子育てや子どもの不登校などに悩む保護者の相談も受け付けています。電話と面接相談の受付時間、平日は9時から5時まで。なお時間外も留守番電話を用意しています。そして平日に相談できない人は事前に連絡してください。相談室の場所は市民会館横障害学習センター内の青少年センター。電話は 23-2658。 マイクロバスの適切な利用をしましょう。運転手付きマイクロバスの手配は国土交通大臣の許可を受けたバス会社を利用しましょう。レンタカーのマイクロバスには運転手はついておらず、車を借りることしかできません。違法な白バスを利用して事故に遭った場合、保険の適用がないことがあります。問い合わせ先、九州運輸局佐賀運輸支局、電話 0952-30-7271。 伊万里アンチエイジングフォーラムが14日土曜2時から市民センターであります。問い合わせ先、社会医療法人県人会地域包括ケア管理部、電話 24-9388。 家庭でできる今月の省エネと石油温暖化対策、野菜の下ごしらえに電子レンジを使ってみませんか？野菜に火を通すためガスコンロの代わりに 電子レンジを使いましょう。厚みや大きさを揃えたり、洗った後の水気を残し、加熱の途中で裏返したり、かき混ぜたりすることで上手に下ごしらえができます。問い合わせ先、生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。11月3日開催のやってみうだ2019 in 大川町の申し込み期限は10月18日。問い合わせ先、大川公民館内やってみうだ実行委員会、電話 29-2001。 地域での子育て支援活動を通し子育て家庭を応援するファミリーサポート提供会員を求めます。対象者は子育て支援に関心がある人で、年齢・性別は問いません。登録講習会の8日間受講が必要です。受講料は無料です。募集期限は20日。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 婚活イベント、20歳から35歳限定の竹尾でイルミキラキラ婚は29日。参加料は3500円。募集期限は19日。35歳以上のそば打ち&バーベキューパーティーは10月20日。参加料は2500円。募集期限は10月10日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 我が町の職人さん、小規模契約希望者を募集します。市が発注する契約金額が50万円未満の小規模な工事、修繕及び業務委託です。申請は随時受け付けます。登録有効期間は2年間。詳しくは契約管理係、電話 23-2176 へお尋ねください。国際交流広場参加者を募集します。10月6日日曜2時から大坪公民館です。対象は市内の小学生、募集期間は30日まで。問い合わせ先、まちづくり課国際交流課、電話 23-2114。 カルチャー講座茶道教室があります。全8回です。市民センターです。受講料は5000円、別途材料費2000円が必要です。募集期限は30日。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 夢岬クロスカントリー大会出場者を募集します。10月20日日曜8時40分から黒川町の稲荷ファミリーパーク内であります。参加料は小中学生が500円、高校生以上は1000円。募集期限は10月10日。問い合わせ先、黒川町クロスカントリー実行委員会事務局、電話 27-0001。 今里有田地区の人口定住に向けた取り組みを掲げる定住自立圏共生ビジョンを見直すにあたり、関係者から意見を聞くために設置する懇談会の委員を一人募集します。任期は2年です。募集期限は24日。詳しいことは企画政策課企画1係、電話 23-2124 へお尋ねください。ふれあいいきいきグラウンドゴルフ大会が10月10日木曜国見台公園であります。参加料は1人500円。募集期限は27日。問い合わせ先、市社会福祉協議会、電話 22-3931。 職業訓練受講生11月入所コースを募集します。募集期間は10月2日まで。問い合わせ先、ポリテクセンター佐賀、電話 0952-26-9516。 職業訓練生、障害のある人を募集します。募集期限は27日。問い合わせ先、福岡障害者職業能力開発校、電話 093-741-5431。 伊万里看護学校の学生を募集します。準看護科は2年間、35人、看護科は3年間40人。詳しくは伊万里看護学校、電話 23-4635。 危険物取扱者の試験が11月24日あります。詳しくは伊万里消防署消防参加、電話 23-2118 へお尋ねください。
こんにちは、図書館です。9月30日から10月7日、蔵書点検のため休館します。これは行方不明になっている資料を捜索したり、今よりも利用しやすくするために資料の並べ方を変更したりするために必要なものです。このため資料の貸し出しや予約、貸し出し期間の延長、資料に関する問い合わせなどには対応できません。なお、自動車図書館ブックンは通常通り巡回します。図書や雑誌の返却は駐車場側と子ども玄関横の本のポストを利用してください。9月の休館日、9日、16日、23日の各月曜、26日は館内整理休館をします。伊万里市ボランティア連絡協議会研修会がホールで、8日日曜1時半から、子ども上映会上り窯のお部屋で15日日曜2時半からあります。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険だより、乳幼児定期健康審査、3ヶ月時健康審査は26日木曜、1歳6ヶ月時健康審査は10月3日木曜、3歳8ヶ月時健康審査は19日木曜。いずれも受付時間は1時から1時半。場所は市民センターです。離乳食教室、13日金曜。妊産婦乳幼児相談、9日月曜。妊婦ワクワククラブ、20日金曜。市民健康相談、10日火曜。ストレスケア相談、10日火曜。場所はいずれも市民センターです。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 佐賀県の無料肝炎ウイルス検査、肝がんの原因の約8割は肝炎ウイルスへの感染です。早期発見や治療により肝がんを予防することができます。一生に1回は肝炎ウイルス検査を受けましょう。対象は20歳以上で過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない人。検査料は無料です。問い合わせ先、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2101。 9月の行事、市民センター、佐賀新聞金婚さん表彰が12日木曜3時からあります。悪質商法による被害に遭った、ある製品を使って怪我をしてしまったなどの消費者トラブルで困っていることはありませんか。そんな時は一人で悩まずに、全国どこからでも局番なしの3桁の電話番号でつながる消費者ホットライン188、いやいやに電話してください。消費生活センターの専門相談員がトラブル解決を支援します。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 23-2136。 8月1日現在の使途の動き、男 26,461 人、女 28,249 人、合わせて 54,710 人です。前月に比較して11人増えています。世帯 23,442 世帯、前月比24世帯の増です。これで広報伊万里9月号を終わります。
テープに余裕がありますので、 NTT ふれあいトーク大賞100選から読みます。さようならのない教室、荒尾ルミ子37歳。行ってきます。いつの頃からでしょうか、私のクラスの子供たち小学1年生は声を弾ませ、こう言いながら教室を出ていくようになりました。訪ねてみると、ちょっと家に行ってくるからという意味のようです。最初に誰が言い出したのかも記憶にないのですが、今ではほとんどの子がこう言って家に帰っていきます。時折この挨拶に不思議そうな顔をした上級生たちが、おや？という感じで廊下を通り過ぎていきます。私も子供たちに負けないくらい大きな声で、いってらっしゃいと答えることにしています。中にはちゃっかりした子が、お母さん、僕今日の晩ご飯いらないよ、よそで食べてくるから、などとちゃめなことを付け加え、手を振りながら出ていきます。私は吹き出しそうになるのをこらえ、そう、じゃあ明日のお昼はうんとおいしいものを用意するからお楽しみに、と翌日の給食のメニューを言ったりします。すると嬉しそうな表情で振り返るので、こりゃ子供の方が上手だ、などと妙なところで感心してしまいます。なんとなく別れがたい一コマです。ところが近頃は行ってきますだけでは済まなくなりました。ネジたくさん巻いて、元気の出るエネルギー入れて、と次々に私に背中を向け一列に並ぶのです。私は内心、弱ったことになったと思うのですが、今日も一日大変頑張ったのでネジが切れてる、よしたっぷり巻いておこう、とか、あなたの家は遠いから安全に帰れるガソリンを満タンにします、と一人一人の背中に手を当て、音も巧みに表現しながら希望のものを注入する真似をします。実に滑稽なことだと自分でも思うのですが、結局のところ同じことを毎日繰り返しています。よく観察していると、授業中は静かにしている子もその列の中にいて順番を待っています。自分の番が近づいてくると、なんとも恥ずかしそうに小さな声で、電池入れて、と背を向けます。私もドキドキしながら希望通り6個カチャカチャと首のところから入れます。小走りに去っていく姿を見送りながら、彼女の家は電気屋さんだったと思い出し苦笑してしまいます。最後の子が私の前から去り、誰もいなくなった教室に戻ると、ふうっとため息がこぼれます。しかし翌日の朝も元気な声で、おかえりと子供たちを迎えたいと思うのです。
ゆく夏を惜しむかのようにつくつく帽子が声の限りに鳴いています。山から湧き出たような入道雲に変わり、刷毛で一筆吐いたような白い雲が青空に浮かんでいます。秋の気配が日に日に感じられます。夜になるとリンリンリンと虫たちの大合唱が聞こえてきます。新聞の読者欄に虫の夜、草にも声があるような、虫の夜、草にも声があるようなとありました。これからは虫たちが主役ですね。季節の変わり目です。どうぞお体ご自愛くださいませ。では来月号まで、ごきげんよう。